光殿がお送りする福音の光。この番組は近畿地方を中心に活動する500を超えるキリスト教会のネットワーク近光殿が、愛と希望、喜びと平安、そして信仰の輝きをお届けいたします。近光殿福音の光、ご案内は
ラジオ伝道師梶川光と
脇坂陽子です。
おはようございます。昨日からゴールデンウィークに入りました。皆様いかがお過ごしでしょうか。休暇を過ごされている方もいれば、学校やお仕事に行かれる方もいると思います。今年は ATM もお休みの日があって、私は早くお金を下ろしておかなきゃいけないなってドキドキします。
確かにゴールデンウィークは何かと物入りですよね。 ATM や銀行窓口が閉まっていると本当に焦りますよね。
ですが神様はゴールデンウィークにも休むことなくリスナーの皆さんを見守っておられます。今朝もその神様の言葉をお届けします。ぜひ最後までお聞きください。
福音の光、今朝のプログラムをご紹介いたしましょう。近光殿の協力教会、キリスト伝道隊国際シャロームキリスト教会、林茂本牧師の聖書のお話。同じキリスト伝道隊国際シャロームキリスト教会の信徒林須美さんの信仰体験談をお届けいたします。それでは今朝の協力教会をご紹介いたしましょう。今朝ご紹介するのはキリスト伝道隊国際シャロームキリスト教会です。私たちの教会は宇治茶でおなじみの宇治市西大久保というところにあります。国際という名の通り、日本の方を中心に外国の方も集まり、皆主にあって一つとなり、いつも喜びあふれる明るいアットホームな教会です。教会では毎週日曜日朝10時30分から日曜礼拝があります。目下コロナの影響で定例集会は毎週水曜日午後の定例祈祷会のみ継続している状況ですが、地域に開放して宇治市社会福祉協議会の認可の下で月に一度開催されるホットサロン田原には、地域のご年配の方々が集まってこられます。またこの他に月1回歌声サロン、シャロームカフェなども開催し、近隣の方々に気軽にお越しいただき、楽しい交わりの時が持たれています。さらに風光明媚な奥琵琶湖の牧野の地に建てられたユーオーディア琵琶湖とシオンの都という2つの教会施設は、国内外の教育者の方々や兄弟姉妹の方にも開放して、憩い、平安、喜びを分かち合うリフレッシュの場として広く用いられています。電話番号は0774-45-1892、0774-45-1892、または0774-44-1216、0774-44-1216です。住所は京都府宇治市大久保町田原 26-8、 最寄りの駅は近鉄京都線大久保駅より歩いて10分、 JR 奈良線新田駅より歩いて15分です。キリスト伝道隊国際シャロームキリスト教会をご紹介いたしました。それではこの教会の林茂本牧師の聖書のお話、私だ恐れることはない、お聞きください。
昨年は日本はもちろん世界的に見ても深刻な問題があふれていて、良いニュースを聞くことは少なかったように思います。コロナ禍の収束が見えず、ウクライナにおける悲惨な事態、やがて来るであろうとささやかれている食料不足など、 一寸先は闇という暗い世相の中で新しい年を迎え、早4ヶ月が過ぎました。それでも聖書の神様が万物の支配者であり、憐れみと慈しみに満ちたお方であることを知っている私たちは、聖書が語る福音に立って多くの希望を持ちたいと思います。個人的なことで恐縮ですが、さまざまな問題を抱えながらも、私はまず長く生かされ祝福されてきたことを心から神様に感謝したいと思っております。私たちの命は全ての創造主なる神様から与えられた最高のプレゼントです。どんなプレゼントよりも素晴らしいものです。神様から与えられた命によって生かされている私たちは、神様の語りかけである聖書の言葉を味わえば味わうほど、そこから私たちに対する神様の慈しみと思いやりと感じることができます。単に聖書の言葉だけでなく、私たちをお作りになった命の源である神様は、私たちのことをこの上もなく愛してくださっているからです。今年も聖書を通して神様の語りかけを心の耳で聞くことを実践できれば、何度幸いなことでしょう。きっと素晴らしいことが私たちの人生に起こります。たとえ私たちの周りがどのように変わっていたとしても、また私たち自身の置かれている状況や生活がどう変わっても、私たちに対する神様の愛は決して変わることがありません。それを保証してくれるのが聖書の言葉です。イエス・キリストは昨日も今日もいつまでも変わることがない。私たちは日頃読み聞きした聖書の言葉を通して、神様が私たちに何を教え、私たちをどのような人生へ導こうとしておられるのかを読み取って、それに聞き従って生きたいものです。さて、今朝は聖書のヨハネによる福音書6章15節から21節に目を留めましょう。イエスは人々が来て自分を捕らえて王にしようとしていると知って、ただ一人また山に退かれた。夕方になった時、弟子たちは海辺に下り、船に乗って海を渡り、向こう岸のカペナウムに行きかけた。すでに暗くなっていたのに、イエスはまだ彼らのところにおいでにならなかった。その上、強い風が吹いてきて、海は荒れ出した。40丁漕ぎ出したとき、イエスが海の上を歩いて船に近づいて来られるのを見て、彼らは恐れた。すると、イエスは彼らに言われた。私だ。恐れることはない。そこで彼らは喜んでイエスを船に迎え入れると、その荒れ狂う海は静まり、船はすぐ彼らが行こうとしていた地に着いた。主イエス様はユダヤの王になる必要はありません。なぜなら、主イエス様は今も生きておられ、世界の王としてすべ治めておられる神様であるからです。そのご支配とは、この世の王のような自己権益による支配ではなく、完全な自己犠牲の愛による支配だからです。罪と死の力を打ち破り、その力を私たちを愛し、慰め、助け、そうして導くことに用いてくださるのです。誰にも困難があり、問題を抱えているでしょう。弱い私たちは心配したり、恐れたりするかもしれません。主イエス様はすべてをご存知です。困難や問題がいつまでも続くことはありません。どうか忘れないでください。主イエス様はいつも私たちのそば近くにおられます。今日も 私だ、恐れることはないとお声が響きます。リスナーの皆さんの祝福と恵みをお祈りしています。
続いて、同じく国際シャロームキリスト教会信徒林澄さんの信仰体験談、主の御約束は違わない、お聞きください。
主イエス様は私たち主を信じる者に何でも祈ってよいと言われました。私たちの願いは様々です。良いものもあれば悪いものもあるかもしれませんけれど、私たちはその良し悪しがわからないものなので、何でもイエスの名によって祈ってよいとお教えくださったのです。聖書にただ主の御旨だけが固く立つという御言葉があります。主の御心にかなった願いであれば、主がそれを実現してくださるのです。この度、私の娘の家族が小さな住宅を購入しました。娘の住む地区は売り物件がほとんどでないこと、ましてや小型住宅などもっと少なく、その上桁違いに高いこと、それでも出ればすぐに売れてしまうなど、地区の不動産会社から情報を得ました。その地区に家屋を購入することは娘夫婦にとっては至難の業です。でも結婚以来、その地区のマンションに賃貸で住み始めてから、その良い環境に娘たちは理想的なところだと、続けてこの地区に住む、つまり居を構えたいと願うようになりました。子供も成長して就学年齢を迎えましたので、会社の福利厚生の面も考慮して、今こそ転居すべき時だと考えたのです。私も母親として、彼らの住宅は神様の御旨にかなった、主が祝福してくださる家屋が与えられるようにと、主の導きを祈っていました。そして娘にも心を合わせて祈るようにと勧めました。けれど、区域の学校への入学申し込み期限や実際の生活の利便性を考えながら、いよいよ決定すべき時が迫ってきたのです。それまでの私の祈りは、ただ漠然と主の導きをというものでしたが、ある時、私の心の中にもっと願いを具体的に祈るようにとの思いが与えられたのです。その時から娘の要望を確かめ、一つ一つ具体的な項目を加えて、実際的な祈りに変えていきました。けれど、この思いが本当に神様からのものであるか、あるいは自分が勝手に思いついたものであるか、わかりませんでした。ところが、祈り続けて1ヶ月ほど経過したある日、一つのふとした動きに目が留まったのです。私はそのことによって、主が動き出されたのだと感じました。これは、神様が良しとされ、祈りに応えてくださる第一歩の印であると確信しました。それからさらに祈り続けてきましたが、神様が与えようとしてくださっていても、受ける側のこちらがぼーっとして気づかないなどということがあっては大変だと思いました。それで神様に、鈍い私に見落とさない目を与えてください。間違いなくわかるように示してください。勝手な祈りを付け加えました。すると、ありえないことが起こったのです。祈った項目がすべてぴったり当てはまる住宅の物件が目に入ってきたのです。その上、娘が不動産会社に問い合わせの電話をしようと、市外局番を見たときに、あっと驚きの声を上げるところでした。それは、その会社が娘の住む地区にある会社ではなく、遠く離れた実家、つまり私の住むごく近所にある不動産会社だと分かったからです。娘の住む町と実家は遠く離れ、県を二つもまたいでいるのです。本当に驚きが大きすぎて、反動で笑いが吹き出しそうでした。なんと親切な神様なのでしょう。これではいくら鈍い私でも、神様の与えてくださる物件だと確信するほかはありません。そしてその後、 いろいろな山あり谷ありの道のりを経ましたが、それらの問題もすべて主イエス様が共にいて、知恵と助けを与えてくださり、乗り越えさせてくださいました。先日、一家は神様の祝福のもといとなる新居に、無事転居を果たすことができました。聖書の御言葉、第一ヨハネ5章14節。私たちが神に対して抱いている確信はこうである。すなわち、私たちが何事でも神の御旨に従って願い求めるなら、神はそれを聞き入れてくださるということである。まことに神の御約束はたがうことがありません。私はもろ手を挙げて、主の御名を褒めたたえ、主に心からの感謝を捧げます。
国際シャロームキリスト教会の信徒、林須美さんの信仰体験談をお聞きいただきました。
さて、金宝殿とは、正式には近畿福音放送伝道協力会といい、近畿地方を中心に活動する500を超えるキリスト教会のネットワークです。今朝は、京都府にある金宝殿協力教会の一部をご紹介いたしましょう。
京田辺市井の丘南原10単立京都シオンの丘キリスト教会、宇治市都道谷下がり 6-3 日本ホーリネス教団宇治キリスト教会。以上、京都府にある協力教会の一部をご紹介いたしました。
今日は日曜日です。どうぞお近くのキリスト教会をお尋ねになってみてください。お祈りします。愛する天のお父様、あなたはどんな時にも私たちと一緒にいてくださるお方です。また私たちの祈りを聞いてくださる方です。大変な時、難しいなと感じる時、あなたがそばにいてくださることを信じることができますように、あなたに素直な言葉で祈ることができますように、イエス・キリストのお名前で祈ります。アーメン。
では、ここで金宝殿聖書通信講座のご案内です。聖書を初めて読まれる方、以前に読まれたことのある方も、どなたにも楽しく学べる聖書通信講座、最初のコースは聖書入門。聖書や福音について分かりやすく書かれ、あなたのお好きな時間に自由なペースで勉強ができます。テキスト代は600円です。ご希望の方はおはがきに、おところ、お名前、お年、それに聖書通信講座希望と書いてお申し込みください。振り替え用紙を同封してテキストをお送りいたします。なお、聖書をお持ちでない方には、新約聖書を無料でプレゼントしております。こちらは、新約聖書希望と書き添えてお申し込みください。宛先は、郵便番号 530-8692、 支所箱215、郵便番号 530-8692、 支所箱215、金宝殿福音の光の係です。あなたもご一緒に聖書の勉強を始めませんか？ 伝福音の光、ご案内は
ラジオ伝道師梶川光と
脇坂陽子でした。
心に思っていることや心配事があれば神様にお祈りしてみてはいかがでしょうか。リスナーの皆様に祝福がありますように。
それではまた土曜日朝4時30分に。
Thank you.